主イエスキリストの名前によってご挨拶申し上げます。牧師の万代です。この一日をあなたと共に聖書、神のお言葉を開いて、その御言葉を味わいながら歩み始めることができることを心から感謝します。信じて生きる、それは力強い人生を形作る秘訣です。信仰を持って生きるということを、なんだか弱い人のすることであるかのように思い込んでいる人がいますが、それは大きな間違いです。信じることによって私は決して世の中の流れには流されず、明確な軸を持った人生を歩むことができます。この私の人生の、私の生き方の軸となるべき事柄を、今日の聖書の箇所から共に学んでみたいと思います。
詩編92編1節から15節。賛歌、安息日のための歌。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、十弦のことや六弦のこと、それに盾ごとによる絶えなる調べに合わせて。主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。悪者どもが青草のように燃え出ようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。私の目は私を待ち伏せている者どもを見下し、私の耳は私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。
詩編の92編を今日はご一緒に味わいたいと思います。実は私、この詩編92編の冒頭の部分、1節から3節の部分が大好きです。そこにはこのようにあります。主に感謝することは良いことである。あなたの生活の中に感謝、喜び、神様への賛美の歌声はちゃんと響いているでしょうか。信仰を持って生きていく、クリスチャンとして神様を信じて、いつも神様を見上げて生きていくという人生の中には、常にこの神様を感謝する、この心構えが軸として存在している。私はいつもそのように思っています。ですから、例えば人はそれぞれ毎日の生活の中で使う言葉、その人の生活やその人の生き様、その人の考えに非常にマッチする自分らしい言葉を他の言葉よりも多く使うパターンがありますが、私は自分の会話や、あるいは自分が手紙を書くときも、メッセージするときも、人に手紙をしたためてお送りするときも、感謝という言葉をたくさん使っているように思います。主に感謝するのは良いことです。神様に感謝するということがあなたの人生に恵みをもたらします。主なる神様に感謝をさせることにおいて、あなたの人生は本当に恵みと味わいを増すものになります。もちろん人それぞれの人生にそれぞれの独自の軸があって構わないのですが、私がもしお勧めするとするならば、あなたの心の中にいつも感謝の軸、感謝の土台のある人生を歩んでくださいと心からお勧めします。感謝、感謝、感謝です。一つ一つの出来事の中で心に喜びがあり、そして神様を褒めたたえることのできる感謝が私の人生を 彩るとしたら、なんと幸いなことでしょう。感謝をしていくときに忘れてはいけないのは、まず第一に私は与えられた恵みをちゃんと数えておくことです。私たちもともと罪の影響を受け、罪人として生きてきた私たちの心には悲しい習性が残っていて、神様を信じてクリスチャンになっていても、なかなかその古い習性を取り除くことができません。それは毎日の生活の中で辛いことやしんどいこと、あるいは人との間に起こったトラブルなどのことばかりを覚えている。一言で言えば、否定的な悪い出来事を思い出に残して、人から受けた喜ばしい事柄や愛情、恩を私たちは簡単に忘れがち。人に対してそうだけではなく、神様に対してもそうで、神様に祈り求めるとき、自分が辛いとき、苦しいとき、悲しいときは一生懸命なんだけれども、神様からの恵みをいただいたときに、それを案外あっさりと忘れてしまう恩知らずなのです。感謝を持って生きる、それは無理やり笑顔を作るとか、感謝っていう言葉を使えばよいということではありません。一つは、神様から受けた恵みを忘れないということ。何気ないあなたの生活の中でも受けた神様の恵みがあるはずです。今日あなたが何気なく元気に起きることができたこと、あなたに親がおり、愛すべき子供たちがおり、ご主人や奥さんがいること、教会の仲間、また学校や職場での同僚、友達、全部恵みではありませんか。あなたが当たり前のようにしているあなたの仕事も、これ神様の恵みによって与えられたものではありませんか。今まであなたが祈った時に、神様は実は何度も祈りに応えてくださったはずではありませんか。私は人から受けた不都合なことや恨み事ばかりを大事に覚えておくのではなくて、むしろそれ以上に神様から受けた恵みを覚えておきたいと思います。恵みを数えて忘れないことです。2つ目、確かにこの世には悪の力が働いています。聖書は単に夢物語のような、そんなファンタジーの世界のような、神の愛だけがピンク色のハートに染まるような世界になるような絵を描いてはいません。しかしそこには確かに悪の力や問題が存在する。しかし悪や罪の力に対して必ず勝利される全知全能の義なる神様がおられること、聖書は宣言しています。愛する皆さん、世の中を見ていると、私は憎まれっ子、世にはばかるではありませんが、悪者の方が世の中にはびこっている、活躍しているように見えてしまうことがある。確かに世の中の現実にはそのような一面があります。しかしだからといって、その悪魔の論法にごまかされてはいけません。悪の力に勝る神ご自身の存在があり、神様がそこにおられる、神が全てをご支配しておられること、それを忘れてはいけない。それはこの世の中、社会だけではなく、あなたの人生においてもそうです。確かに人生の中には山あり谷あり、良い時もあれば苦しい時もある、嬉しい時もあれば悲しい時もある。しかしあなたの人生の全体は神様のご支配のもとにあり、神様によって導かれていることを忘れないでほしいと思います。この確信を今日も忘れないでください。3つ目に、悪やまた罪の力の攻撃があっても、あなた自身も必ず勝利させていただく、この約束が神様から与えられていることを知ってください。神は全てを支配しておられるのみならず、神はご自身の権威を持って私たちに勝利を与えてくださる。世に勝つ者とは誰か、イエスを神の子と信じる者ではないかと 第一ヨハネの中には神の約束があります。神は愛だからといって愛の神様を慕って世の中から逃げる生き方ではなく、私を愛してくださる神様は私が置かれているこの世においての挑戦においても私たちを勝利へと導いてくださる、死の力を打ち破り勝利を体現してくださったよみがえりの主イエス・キリストと共に私も勝利させていただけることを感謝してこの約束を受け止めましょう。人生はどんなことがあってもイエス様を信じていればよみがえりの命、永遠の命、永遠の祝福、究極の幸せにつながっています。あなたも私もイエス様によって必ず勝利するのです。この勝利を信じましょう。そして13節以降の最後の論理はこうあります。私は神の命の流れの中で必ず祝福されるように運命づけられているのです。クリスチャンは、聖書の言葉を信じる信仰者たちは単なる占いとかまじないは信じません。そんな悪の霊によるものを私は当てにしません。しかし私は神のお言葉に立って信じます。そこには私の歩みとは神の恵みによって必ず祝福されるように運命づけられている神の究極の祝福があります。神の恵みの流れに私は植えられており、みずみずしい葉を生い茂らせ花を咲かせ必ず実を結ぶことができる。どんな出来事が毎日起こっても神の約束は変わることがありません。私は必ず祝福されるのです。このように私は自分の人生を見るときに、平凡な人生のように見ても必ず神の恵みがあるから、それを数え上げて忘れないようにしよう。私の人生の中に悪の力は働くけれども、神が全てを支配しておられてコントロールしておられるのだから、慌てないで神に信頼しよう。また神が私たちに対して与えられたこの究極の勝利、私に対する究極の勝利、悪に対する勝利の約束を自分のものとしよう。そして何よりも、私は何をしても栄える豊かな恵みと生い茂る祝福をいただくことができることを感謝し喜びたいと思います。このように私の人生全体を考えると、感謝して当然だと思いませんか？主に感謝を捧げることは良いことです。あなたの人生の軸を不安や愚痴や人に対する小言や自分の人生に対する失望で終わらせるのではなく、神様に対する感謝をあなたの人生の軸にしませんか？今日一日、あなたが誰かに対して不安を口走るよりも、家族の誰かに小言を言うよりも、会社で誰かに対する文句を口にするよりも、今日一日、神様に感謝する言葉をたくさん使いませんか？ふと心の中で神様感謝します。家族の顔を見た時に、あ、神様感謝します。職場に出る時に、学校に行く時に、あ、神様感謝します。今日一つ一つの出来事を通して神様に感謝する、主に感謝するのは良いことです。そのことが恵みの相乗効果を生んで、あなたの人生はますます豊かな恵みの人生と変えられていきます。さあ、あなたの人生に感謝という心構えの軸が与えられますように。今日の一日も感謝を持って歩まれますように。一言お祈りをします。天の神様、どうかこの画面の向こうのお一人お一人が、不安や心配事で歩むのではなく、感謝を持って生きることができるようにしてください。主に感謝を捧げることは良いことですので、感謝を持って主に賛美し、喜び、感謝しながら、そんな生き方の軸を持った私たちとして、あなたが導いてくださいますように。感謝があふれる一日をお一人お一人にお与えください。主イエスキリストの御名によって恵みを信じて お祈りいたします。アーメン。今あなたの心に感謝が湧き上がってきますように、祝福を祈っております。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。